声の広報武蔵村山。令和元年2019年8月1日発行、第1033号、発行武蔵村山市、編集企画財務部秘書広報課、住所郵便番号 208-8501、 武蔵村山市本町1丁目1番地の1、ホームページ http://www.city.musashimurayama.lg.jp/、 電話042-565-1111代表、ファックス042-563-0793。令和元年7月1日現在の市の人口と世帯。人口男 36,140 人、前月比26人増、女 36,326 人、2人増、合計72,466 人、28人増。世帯数31,832世帯、58世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様こんにちは。8月1日号は全体12ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、エボラ出血熱ウイルスなどの輸入による検査体制の強化へ。2、子宮頸がん、大腸がん、眼科検診のお知らせ。3、健康のページ。4、ご存知ですか？急患診療。5、福祉の窓。6、プレミアム付き商品券購入時の注意点。7、桜ホールの催し。8、参加者募集。9、8月の無料相談。10、第14回村山デーダラ祭り。11、主要指導第14号線整備工事のお知らせ。12、プチ栄村物産展。13、総合体育館からのお知らせ。14、第41回観光農業花火大会。15、共同事業提案制度実施事業。16、村山温泉片栗の湯。17、災害に備えよう総合防災訓練。18、防災行政無線全国一斉情報伝達訓練。19、市政掲示板。20、室内プール市民開放。21、ボランティア市民活動センター微笑み。22、第20回 UI フォーラム。23、平和を願って。24、その他のお知らせ。25、広場。26、観光所だより。目次終わります。本文に入ります。目次1、エボラ出血熱ウイルスなどの輸入による検査体制の強化へ。国の責任において万全な安全対策を。7月1日に根本厚生労働大臣が本市を訪問され、来年の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催により多数の訪日客が見込まれ、感染した患者が入国する危険性があることなどから、エボラ出血熱ウイルスなどの特定一種病原体の輸入による検査体制の強化を図りたい旨の説明がありました。特定一種病原体とは、エボラ出血熱ウイルスやラッサ熱ウイルスなど法令で定められた致死率の高い病原体。市長は 市民の生命と健康を守る立場から、施設の万全な安全対策など5項目について要望し、大臣からは国の責任において対応することを約束いただきました。市長は要望事項の確認が取れたため、エボラ出血熱ウイルスなどの輸入による検査体制の強化はやむを得ないものと考え、BSL4 施設の運営にあたっては、安全対策に関して万全の対策を講じていただくよう改めて要望しました。BSL4 施設とは、エボラ出血熱ウイルスなど特定一種病原体を安全に取り扱うことができるよう、高度に安全管理された施設。以下は、厚生労働大臣との会談の要旨となります。会談要旨、大臣発言要旨。本日は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた感染症の検査体制の強化について説明する。私は先ほど、国立感染症研究所村山庁舎を訪問し、BSL4 施設の状況を確認するとともに、国立感染症研究所から海外からの一種病原体の分与・輸入について改めて詳細な説明を受けたところである。平成27年8月に国立感染症研究所村山庁舎施設を BSL4 施設に指定した後、厚生労働省、国立感染症研究所は、安全対策や地域交流等、市長と確認した取り組みを進め、地域住民の皆様方の安全・安心を最優先として、施設運営に努めてきた。来年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されるが、多数の外国人観光客等の訪日が見込まれることから、感染症が持ち込まれる危険性や国際テロの発生も懸念される。こうした状況に対応し、感染症の診断のための検査制度の向上、患者の治療への寄与等による検査体制等の充実・強化のため、海外からエボラ出血熱等5種類の一種病原体の分与・輸入を受けることを検討してきた。厚生労働省国立感染症研究所は、本件に関する説明会、施設見学会等を昨年12月から5月にかけて計13回にわたり実施し、地域住民の皆様のご理解を得るための努力を重ねてきた。5月30日の国立感染症研究所村山庁舎施設運営連絡協議会において、国立感染症研究所としてこれまでの議論の整理を行った。この議論の整理を踏まえ、厚生労働省としても地域住民の理解が進んできたこと、東京オリンピック・パラリンピックまでの準備期間等を勘案し、海外から一種病原体の分与・輸入を受ける手続きを進めたいと考えている。しかしながら、今なお不安をお持ちの地域住民の方がおられることも承知しており、安全対策の強化や訪問説明会の実施など、継続してご理解を得るための取り組みも進めていきたい。地域住民の思いを最も把握されている藤野市長からも、国立感染症研究所村山庁舎の BSL4 施設の今後の運営にあたっての課題や要望事項をお伺いした上で、最終的な判断をしたいと思うので、忌憚のないご意見をお願いする。市長発言要旨。厚生労働省には、国立感染症研究所村山庁舎施設の稼働にあたって、平成27年にお示しいただいた大臣確認事項の内容に関して、 前向きに取り組んでいただいた。例えば、施設や施設周辺の安全対策、災害、事故対策、避難対応も強化され、BSL4 施設で行われる業務内容は、近隣自治会の代表者や武蔵村山市役所職員も参画する施設運営連絡協議会で説明されるなど、施設運営の透明性の確保にも努められてきた。大臣は国民の生命と健康を守るという立場でお話をされていることは十分に理解している。一方で私は武蔵村山市民の生命と健康を守るという立場であり、また不安に感じているとの意見もあることから、それを取り除くための取り組みを具体的に進めていただきたいと思っている。そこで市としての要望事項を取りまとめた。市からの要望事項。1、施設の安全対策、防災対策について。施設の運営は市民の安全・安心の確保を最優先に対応していただきたい。海外から一種病原体の分与・輸入を受ければ、村山庁舎には常時一種病原体が存在することになる。国立感染症研究所では、これまでも年間の安全対応訓練や感染圏内、施設周辺の安全対策を進めてきたことは承知しているが、これを機に一段高い安全対策、災害、事故対策の強化を行っていただきたい。2、BSL4 施設で実施する業務について、村山庁舎の BSL4 施設の使用は、感染者の生命を守るために必要な診断や治療等に関する業務に引き続き特化していただきたい。一種病原体の分与・輸入に関して引き続き周辺住民への説明を行うとともに十分な理解が得られるよう努めていただきたい。また、万が一事故等が発生した場合には施設内での業務を直ちに停止し、周辺住民や市に対する情報提供を含め、対応を速やかに行っていただきたい。3、情報開示、コミュニケーションについて、施設運営の透明性を確保するため、引き続き施設運営連絡協議会を継続して開催し、施設の使用状況を報告するとともに、施設見学会や説明会を継続的に実施し、積極的な情報開示や地域とのコミュニケーションの強化に努めていただきたい。4、施設の移転について。昨年9月、世界各国の BSL4 施設の設置の進め方や立地の要件などを含めて、国立感染症研究所の機能強化等に関する厚生労働科学研究が開始された。平成27年の村山庁舎の BSL4 施設指定の際に行われた大臣確認事項では、武蔵村山市以外の適地における BSL4 施設の確保について検討し、結論を得る。とされているが、ようやくこの動きが具体的なものになってきたと評価している。武蔵村山市としては、武蔵村山市以外の適切な場所における BSL4 施設の確保に向けて、積極的に関与していきたいと考えており、厚生労働科学研究で世界各国の BSL4 施設の設置の進め方や、立地の要件などの研究成果を得た後には、武蔵村山市以外の適切な場所への BSL4 施設の移転について、具体的な検討を行っていただきたい。また、武蔵村山市職員を 検討組織に参画させていただきたい。丸五、施設及び施設周辺の環境整備について。施設及び施設周辺の安全対策や災害、事故対策及び避難対応についてさらなる強化に努めていただきたい。具体的には、避難拠点及び避難路の整備にかかる経費の助成や周辺住民の生活環境に配慮した環境整備等について要望する。以上5項目について、施設を所管する国の責任において履行することを要望する。市長からの要望を受けた大臣発言要旨。まずは海外からの一種病原体の分与、輸入を受けることは、国民の生命と健康を守るため、検査体制等の対策を十分なものとしておきたいという考えのもとで行われることを改めてお伝えしたい。その上で、武蔵村山市の地域住民の生命と健康を守るという市長の思いも受け止め、今回要望いただいた点について、厚生労働省としての対応方針を説明する。各項目の要望については、厚生労働省及び国立感染症研究所の責任において対応することをお約束する。1点目の施設の安全対策、防災対策についてである。ご要望にあったように、国立感染症研究所村山庁舎の施設運営は、市民の安全・安心の確保を最優先にすることが基本と考えている。施設や施設周辺の安全対策、災害、事故対策、避難対応は強化されてきているが、一種病原体の分与・輸入を機に、一段高い対策の強化を行っていく。2点目の BSL4 施設で実施する業務についてである。平成27年の大臣確認事項においても、村山庁舎の BSL4 施設の使用は、感染者の生命を守るために必要な診断や治療等に関する業務に特化するとされているが、国立感染症研究所は、公衆衛生の目的のために設置された機関であり、この考えに変わりはない。また、一種病原体の分与・輸入に関して、引き続き周辺住民への説明を行っていく。さらに、万が一事故等が発生した場合の対応も速やかに行っていく。3点目の情報開示・コミュニケーションである。地域住民の皆様に信頼いただくためには、施設運営の透明性の確保が重要である。制約なく研究目的で使用することに対する地域住民の皆様の懸念を払拭するため、BSL4 施設で行われる業務内容は、施設運営連絡協議会で説明しているほか、施設見学会や説明会も継続的に実施してきている。今後とも、こうした取り組みをしっかりと行い、施設運営の透明性の確保に努めていく。4点目の施設の移転についてである。BSL4 施設の確保は、我が国の感染症対策全般の強化とも密接に関係するものであるため、国立感染症研究所全体の機能強化を含めた骨太の検討が必要である。そのためには、その前提として、施設の移転に関わる世界各国の BSL4 施設の設置の進め方や、立地の要件などの検討も含めた形で、我が国の感染症対策の課題の整理等を行う厚生労働科学研究で研究を進めている。本年度末で研究結果を取りまとめることを予定しているが、その後、具体的な検討組織を設け、議論を進めるとともに、武蔵村山市の職員の方にも参画していただく。 最後に5点目の施設及び施設周辺の環境整備についてである。武蔵村山市の要望等を踏まえ検討するとともに、その実現に向けて努力していく。以上5点を確認した。これによって市長や市民の皆様の思いをお答えできるのではないかと考えている。大臣発言を受けた市長発言用紙。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国民の生命と健康を守るため、検査体制等の対策を十分なものとしておきたいという大臣の思いは、私も理解する。私としては、武蔵村山市民の生命と健康を守るという立場から、大臣がただいまご説明された確認事項に沿って、国の責任においてしっかりと対応し、実施していただきたい。なお、改めてのお願いということになるが、BSL4 施設の運営にあたっては、安全対策に関して、設備面、運用面から万全の対策を講じていただくようお願いする。市長発言を受けた大臣発言用紙。市民の安全安心を最優先に考えなければならないお立場から、我が国の感染症対策の強化という視点にも立って、市長に考えていただいていることに感謝申し上げる。国立感染症研究所村山庁舎が、武蔵村山市民にとっても、日本にとっても誇りになるよう努めてまいるので、引き続きご理解とご協力をお願いする。問い合わせ市役所企画政策課へ、内線372と374、ページ番号1010565。目次に子宮頸がん、大腸がん、眼科検診のお知らせ。子宮頸がん検診、前期。申し込み期間、8月1日木曜日から16日金曜日まで。検診日程、9月2日月曜日から30日月曜日。なお、実施医療機関の休診日を除く。対象、21歳以上、平成31年4月1日時点の女性市民。なお、隔年受診のため、昨年度、平成30年4月1日から平成31年3月31日、子宮頸がん検診を受診された方、クーポン券による受診も含む、は受診できません。また、20歳、平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれの方には別に子宮頸がん検診の無料クーポン券をお送りしていますので、この検診への申し込みは不要です。定員200人、費用無料。なお、8月末頃に受診票等の案内を送付します。また、東京都がん検診センター府中市で行う子宮頸がん、乳がんのセット検診、昭和53年4月1日以前に生まれた方が対象のご案内は、司法12月1日号で行います。医療機関、次の通りです。表があります。表、子宮頸がん検診。前期、実施医療機関一覧。施設名、電話番号の順に読みます。施設名、武蔵村山病院。電話番号、566-3555、予約センター。法上委員、560-3541。安倍さん婦人科、566-1311。レディースクリニックマリアビラ、566-8827、 表を終わります。大腸がん検診個別追加募集申し込み期間8月1日木曜日から16日金曜日まで、受診期間9月2日月曜日から11月29日金曜日、医療機関市の指定医療機関、対象41歳以上の市民、平成31年4月1日時点、なお1年度に1回のみ、また40歳、昭和53年4月2日から昭和54年4月1日生まれの方には別に大腸がん検診受診票等をお送りしていますので、この検診への申し込みは不要です。定員300人、費用無料、検査方法便鮮血検査2日法、なお8月末ごろに受診票等の案内を送付します。また特定健康診査を市指定の医療機関で受診する方は、大腸がん検診も同時に受診することができます。眼科検診、緑内障等を早期に発見。申し込み期間、8月1日木曜日から23日金曜日まで。受診期間、10月1日火曜日から令和2年2月28日金曜日。なお、医療機関の休診日は除く。医療機関、市の指定医療機関。対象、30歳以上の市民。平成31年4月1日時点。なお、現在治療中の方、及び通院中の方は除く。定員600人。なお、応募者多数の場合は抽選、公開抽選、8月30日金曜日、午前10時、保健相談センターお伊勢の森分室。なお、申し込みが定員を超えた場合は抽選。また、当選者の方には、9月末ごろに受診票等の案内を送付します。申し込み方法。なお、電話での申し込みはできません。郵便はがきでの申し込み。紙包に載っているはがき記入例の通り記入の上、お申し込みください。3月下旬に全戸配布した武蔵村山市の保険事業予定表のはがき見本も合わせてご覧ください。はがきに直接貼ってお申し込みいただけます。また、申し込み期間内消印有効、記入漏れや誤りがあった場合は無効。申し込みは各検診1人1通とし、重複申し込みの場合は無効。郵便はがき記入例。郵便はがきの表面に、郵便番号208-0003、中央2-118、保健相談センターお伊勢の森分室〇〇検診係と書いてください。裏面には1、お申し込みいただく検診名、2、氏名振り仮名、3、生年月日年齢、4、性別、5、住所、6、電話番号、7、携帯電話番号をお書きください。はがき記入例終わり。電子申請での申し込み、市ホームページ内のオンラインサービスからアクセスしていただくか、ページ番号検索機能から、ページ番号100296と入力し、検索してください。携帯電話から申請をされる方は、紙面掲載の QR コードからもアクセスできます。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯があります。問い合わせ、保健相談センターお伊勢の森分室、電話564-5421、ページ番号100796、 1-800-756-756、がん検診、1-000-754、眼科検診。目次3、健康のページ、3項目あります。項目1、国民健康保険加入者40歳以上の方、特定健康審査未受診の方は早めに受診を。未受診の方に順次お知らせを送付しています。また、受診券、質問票を紛失された方は再発行しますのでご連絡ください。受診期限、11月15日金曜日。なお、受診期限間近になると、希望する医療機関で受診できない場合がありますので、お早めの受診をお願いします。受診方法、受診券、質問票を記入し、医療機関へ予約。受診場所、市指定の医療機関、武蔵村山市内19箇所、東大和市内24箇所、対象40歳以上、年度内に40歳になる方を含む、で、受診日に国民健康保険に加入している方、検査内容、問診、診察、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査等、持ち物、健康審査受診券、質問票、保険証、受診費用無料、問い合わせ、保健相談センターお伊勢の森分室、電話 564-5421、ページ番号 100-0765。 項目2、結核検診、胸部レントゲン。日時、8月20日火曜日、午前10時から11時30分。場所、緑ヶ丘出張所。対象、65歳以上の市民。持ち物、年齢を確認できるもの。健康保険証等。なお、予約不要。直接会場へ。また、年間1人1回まで。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315、ページ番号 100-0764。 項目3、市民の健康。ロタウイルス胃腸炎、武蔵村山市医師会提供。ロタウイルス胃腸炎は、激しい嘔吐や下痢によって脱水を起こしやすく、乳幼児の胃腸炎で最も重症化しやすいと言われています。嘔吐や下痢がひどくなり、口からの水分補給ができなくなると命に関わることもあります。ロタウイルスはインフルエンザ、突発性発疹に次ぐ乳幼児の脳炎、脳症の原因にもなり得るウイルスです。痙攣を起こしたり、重症化して入院治療が必要になることもあります。一方、数回感染すると徐々に免疫がつき、症状は軽くなっていきます。現在のところ、ロタウイルス自体に効く薬は存在せず、脱水にならないように水分補給をして自然に治るのを待つしかありません。感染力も強く、重症化しやすいロタウイルス胃腸炎から小さいお子さんを守るためにロタウイルスワクチン自費があります。飲む生ワクチンで2種類あり、2回または3回接種します。どちらも1回目の接種は生後14週6日までに行うことが推奨されています。大切な命を守るために、お子様が出生されたら早めにかかりつけ医にご相談ください。目次4、ご存知ですか？急患診療。休日や夜間などに思わぬ急病に見舞われた時のため、急患診療事業を実施しています。診療費用は通常の保険診療扱いになります。診療の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。なお、医療書、丸乳、丸子、丸親、丸小等をお持ちの方は、 医療証も忘れずにお持ちください。ページ番号100-0778と100-0782。休日順夜、内科、小児科、受付、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時から4時、午後5時30分から8時30分。問い合わせ、保健相談センター1階、電話564-4114。休日歯科、歯科休館、受付、日曜日、午前9時から11時30分、午後1時から4時。表があります。8月の休日歯科当番。実施日、場所、電話番号の順に読みます。実施日、8月4日日曜日、場所、三条歯科医院。電話番号563-9987。11日日曜祝日、高野歯科医院、560-8899。18日日曜日、高橋歯科、565-3621。25日日曜日、長尾歯科医院、565-1608。表終わります。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話562-2743。小児初期救急順夜および小児二次救急、受付、小児初期救急順夜、月曜日から日曜日祝日、年末年始除く、午後7時から9時30分、小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来診察室、電話566-3111。
目次5、福祉の窓。2項目あります。項目1、現況届の提出を。現在、次の手当等を受給されている方、支給停止を含む2、現況届用紙を7月下旬にお送りしましたので、必要事項を記入の上、提出してください。必要書類等の詳細はお送りした通知をご覧ください。現況届を提出されないと、手当、助成を受けることができなくなりますので、忘れずに手続きをお願いします。児童扶養手当、特別児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成。提出期限、8月16日金曜日。提出先、市役所子育て支援課窓口。毎週木曜日は午後7時まで受付。なお、8月2日金曜日午後2時から4時、市役所1階ロビーにハローワーク立川の臨時窓口を設置します。現況届提出の際にご利用ください。予約不要。問い合わせ、市役所子育て支援課、内線185、ページ番号100-3747、児童扶養手当100-3748、特別児童扶養手当100-3752、一人親家庭医療費助成。特別障害者手当、障害児福祉手当。提出期限、8月23日金曜日。提出先、市民総合センター内障害福祉課窓口。問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課、電話590-1185、ページ番号100-0689。項目2、就労準備支援事業。お仕事をする準備を始めませんか？就職活動を行ってもなかなか採用に至らない、働いたことがない、コミュニケーションに自信がない方などに対して、一人一人に支援プログラムを作成し、就労に向けたお手伝いをしています。 さまざまな支援メニューを無料で利用しながら、生活リズムの改善、コミュニケーション能力の向上やビジネススキルの習得を目指します。支援メニューには、パソコン教室、手芸教室、ウォーキング、各種セミナー、農業体験、ボランティア体験等があります。窓口には就労支援員が常駐しており、先に述べた支援のほかに職場の人間関係や仕事上の悩み等の相談も受け付けています。事業の詳細については、市ホームページで確認するかお問い合わせください。問い合わせ、地域福祉課、内線155と156、ページ番号100-5474。目次6、プレミアム付き商品券購入時の注意点。プレミアム付き商品券とは、1セット5000円分の商品券を4000円で購入し、最大5セットまで、地域のお店で使用することができます。消費税率引き上げに伴い、家計の負担緩和や地域の消費下支えを目的に実施されます。購入できるのは、1から3のいずれかに該当する方です。1、令和元年度の住民税が非課税の方。購入するには、11月30日金曜日までに申請が必要です。申請方法等、詳細は7月下旬に送付したパンフレットをご確認ください。対象外となる方、課税者に扶養されている、生活保護を受給している、平成31年1月1日現在の住所が武蔵村山市以外、平成31年1月1日現在の住所地にお問い合わせください。2、子育て世帯の世帯主の方、平成28年4月2日から令和元年9月30日までに出生したお子様がいる世帯の世帯主、申請は不要です。9月以降順次、購入引換券を郵送します。3、配偶者等からの暴力を理由に本市に避難している方、8月16日金曜日までに次のコールセンターに連絡してください。問い合わせ、武蔵村山市プレミアム付き商品券専用コールセンター。電話0800-555-6346、フリーダイヤル、ページ番号1010490。目次7、桜ホールの催し。催しは2つあります。催し1、オリジナルミュージカル、ザ・デイサービスショー2019、It's Only Rock and Roll。日程、10月13日日曜日、14時開演。会場、武蔵村山市民会館、大ホール。料金、全席指定6000円。なお、未就学児入場不可、各種割引あり。出演、中尾美恵、尾藤勲、道枝昭彦、元冬木、庄司花江、初風純、北村孝子、土屋紫音、東子。催し2、武蔵村山生き生きクラブキッズ、武蔵村山ジュニア吹奏楽団2019、全6回。初回9月22日日曜日、10時から12時。詳細はチラシ等にてご確認ください。成果発表、11月4日月曜日祝日。武蔵村山ウィンドアンサンブル定期演奏会に出演。練習会場、武蔵村山市民会館大ホール。講師、井口明、斉藤正幸。対象、小学5年生から中学生。なお、楽器持参必須。打楽器除く。受講料3000円。1回500円かける6回分。受付開始、8月31日土曜日、10時から。なお、会館窓口、お電話にてお申し込みの上、受講料をお支払いください。問い合わせは、桜ホール、電話 565-0226。目次8、 参加者募集。3項目あります。項目1、公民館講座、健康食でスリムになろう、第1回。食べても太らない料理を専門家に教わる全4回の講座の第1回です。日時、9月17日火曜日、午後2時から4時。場所、大南地区会館集会室。3、テーマ、腸活&デトックス、健康的に痩せるファイバーフード。対象、市民、在勤在学含む、定員10人程度、申し込み先着順。講師、小針イリカ氏、フードコーディネーター。申し込み、8月1日木曜日から電話で受付。問い合わせ、教育委員会文化振興課市役所内線658、ページ番号1010587。項目2、生ゴミが消えるミニキエーロモニター事業説明会。日時、8月27日火曜日、午後6時30分から7時30分。場所、桜ホール、市民会館展示室。対象市民、定員30人程度、申し込み先着順。申し込み、8月1日木曜日から市役所ゴミ対策課窓口、電話または電子メール。kiero@city.musashimurayama.lg.jp で受付。問い合わせ、市役所ごみ対策課内線293、ページ番号1010452。項目3、村山創業セミナー未来。市内でこれから創業を考えている方や創業して間もない方への支援として創業セミナーを開催します。無料の個別相談もありますので、ぜひご参加ください。日時等。1、9月5日木曜日。私、起業ってあり？2、9月26日木曜日。どのようにして売れるようになったのか。3、10月3日木曜日。相手にも自分にも役立つ、コミュ力の基本。4、10月10日木曜日。お金を稼いでどう使う？なお、時間はいずれも午前10時から午後1時。場所、中部地区会館、市役所4階、1から3、403会議室。4、405会議室。対象、市内で創業をお考えの方、創業に興味のある方。定員、各階10人、申し込み先着順。申し込み、創業支援センター多摩に電話。電話042-526-7766。また、多摩信用金庫ホームページへ。紙面に申し込み受付ホームの QR コードがあります。保育先着5人、主催武蔵村山市、多摩信用金庫、共催創業支援センター多摩。問い合わせ、市役所産業振興課、内線227、ページ番号1008922。目次9、8月の無料相談。相談は11あります。相談名、日時の順に読みます。相談名1、法律相談。日時、7日、21日、28日、いずれも水曜日。午後1時30分から4時30分。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時まで電話予約、先着12人。2、人権相談。7日21日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時。事前予約不要、受付は当日3時まで。3、行政相談。7日水曜日、午後1時30分から4時。事前予約不要、受付は当日3時まで。4、交通事故相談。14日水曜日、午後1時30分から4時。事前に電話を、受付は当日3時まで、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、相続遺言、 青年後見許認可等相談。14日水曜日午後1時30分から4時、9日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。6、不動産取引相談。7日水曜日午後1時30分から4時、2日金曜日までに電話予約、先着6人。7、税務相談、登記相続、成年後見相談。21日水曜日午後1時30分から4時。なお、16日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。場所はいずれも中部地区会館市役所4階会議室。問い合わせ先はいずれも秘書広報課内線314。8、創業支援個別相談。毎週月曜日から金曜日午後1時から5時。事前に電話で予約を。場所は中部地区会館市役所4階会議室。問い合わせ先、産業振興課内線227。9、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時30分。受付は4時まで、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時30分。受付は4時まで、昼休みを除く。緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。10、市民悩み事相談窓口。毎週月曜日から金曜日。午前8時30分から午後5時15分。昼休みを除く。市役所地域福祉課。母子・父子・女性相談。毎週月曜日から金曜日。午前9時から午後4時。市役所地域福祉課。毎週木曜日。午前9時から午後4時。緑ヶ丘出張所。問い合わせ先は、いずれも地域福祉課内線155と156。その他の相談。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、心の保健室、保育あり、要予約。日時、男性相談員、10日土曜日、午後2時から4時。事前に電話で予約を。女性相談員は奇数月。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター、UI。問い合わせ先、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。女性弁護士による法律相談、保育あり、要予約。17日土曜日、午後2時から4時。21日水曜日、午後5時から7時。事前に電話で予約を。緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。福祉法律相談。20日火曜日、午後1時30分から4時30分。事前に電話で予約を。福祉サービス総合相談。成年後見制度の相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所はいずれも市民総合センター。問い合わせ先、いずれも社会福祉協議会。電話566-0061。ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚は7日、高知能は14日、肢体は21日、視覚は28日。視覚のみ電話相談か。いずれも水曜日午後1時から4時。受付は3時30分まで。市民総合センター。障害者地域自立生活支援センター。電話590-1501。ファックス590-1305。障害者就労相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時。障害者就労支援センタートライ。毎週水曜日、午前9時から午後5時。市民総合センター。 問い合わせ先はいずれも障害者就労支援センタートライ、電話 560-7839、 シルバー人材センター入会説明会、21日水曜日午後1時30分開始、事前に電話で予約を。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話 564-1081。 目次10、第14回村山デーダラ祭り、デーダラぼっち現る。10月19日土曜日午前9時30分から午後8時、20日日曜日午前9時30分から午後4時、新入園プロジェクト用地、えのき1丁目。村山デーダラ祭りは、活力にあふれたにぎわいのある町を目指し、我が町の伝統、文化、自然などの素晴らしさを再認識し、市民と市が一体となって町全体を盛り上げ、その活性化と観光の振興を図ることを目的にしています。貸しステージ利用者募集。申し込み期間、8月1日木曜日から16日金曜日、必着。募集内容、1区画15分間、最大2区画30分間まで。なお、ステージ内容は原則自由。公序良俗に反するものは不可。貸し出し料金、ステージ1区画15分、1万5000円。なお、雨天等の理由で中止になった場合でも、利用料は返金しません。ステージ設備、プロの音響設備とオペレーターが常駐、照明設備あり。なお、オプションで貸し出し可能な機材あり。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、実行委員会事務局に郵送、持参またはファックスで申し込み。申し込み用紙は実行委員会事務局に用意してあるほか、村山デーダラ祭りホームページからもダウンロード可。利用者の決定、実行委員会で内容を審査の上決定し、9月中旬までに代表者へ結果を通知。応募者多数の場合、出演できないことがあります。出演時間は別途調整。タイムテーブル編成の都合により希望に添えない場合があります。ステージ等出演者募集。申し込み期間、8月1日木曜日から16日金曜日、必着。表があります。表を読みます。区分、内容、予定日、時間帯の順に読みます。区分、ステージ、踊り、マイゾーン、内容、日本舞踊、民謡など。予定日、時間帯、19日土曜日、午前11時から午後0時30分。路上会場は太鼓ゾーン、和太鼓。19日土曜日、正午から午後2時。表終わります。なお、予定時間帯は他のイベントの都合上、前後する場合があります。出演時間、原則として1団体5分から最大15分程度、太鼓は20分程度。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、実行委員会事務局に郵送。持参またはファックスで申し込み。申し込み用紙は実行委員会事務局に用意してあるほか、村山デーダラ祭りホームページからもダウンロード可。出演の決定、各区分の配分時間内で申し込み団体数に応じて割り当てを決定。9月中旬までに代表者へ通知。ミニステージ出演者募集。申し込み期間、8月1日木曜日から30日金曜日、必着。出演日、10月19日土曜日、20日日曜日。なお、原則として1団体10分程度。出演資格、村山デーダラ祭りの開催目的に賛同し、主催者の指示に従える2人以上の団体。出演場所、会場内イベントスペース。なお、特設メインステージではありません。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、武蔵村山ストリートダンス協会にファックス 9725で申し込み。申し込み用紙は実行委員会事務局に用意してあるほか、村山デーダラ祭りホームページからもダウンロードか。出演の決定、9月中旬までに代表者へ通知。出演料、出演者1人につき500円。なお、雨天等の理由で中止になった場合でも利用料は返金しません。出演者説明会、9月下旬または10月上旬に出演者説明会を開催します。出しの参加募集。市内の学校、自治会、企業等で制作された出しを募集。データラ市民パレードに参加し、祭りを盛り上げてみませんか？申し込み方法、実行委員会事務局へ問い合わせ。申し込み期間、8月1日木曜日から30日金曜日。懐かしの車&エコカー展2019出展者募集。申し込み期間8月1日木曜日から9月20日金曜日。募集内容、昭和の時代を生きてきた懐かしい名車や最新のエコカー。募集台数、若干台。型式等により調整させていただきます。展示期間、10月19日土曜日、20日日曜日。場所、村山デーダラ祭り会場内特設エリア。応募条件、ご自分で会場まで搬入、搬出のできる方。管理方法、展示期間中は警備員を配置。問い合わせ、武蔵村山自動車整備組合、荻野。電話090-3404-1541。市内運行の出しの引き手、太鼓の叩き手、参加募集。括弧1、出しの引き手。新しくなったデーダラ出し、村山等出し、太鼓出しの運行を予定しています。日時、10月19日土曜日、午後3時30分から、8時ごろの間で2時間程度予定。運行ルート、中久保出し倉庫から祭り会場まで。対象、小学生。なお、保護者同伴必須。募集人数、各区間20人程度、全3区間を予定。集合時間、場所、村山デーダラ祭りホームページで確認。申し込み方法、村山データラ祭りホームページから申し込み用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、実行委員会事務局に持参、郵送またはファックスで申し込み。申し込み締め切り、9月20日金曜日、必着。なお、実行委員会の負担により、障害保険に加入、動きやすく、汚れても良い服装で参加。括弧2、太鼓の叩き手。出しと一緒に太鼓を叩いてみませんか？対象、小学生、高学年から高校生。募集人数、各区間10人程度、全3区間を予定。申し込み方法、村山デーダラ祭りホームページから申し込み用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、実行委員会事務局に持参。郵送またはファックスで申し込み。申し込み締め切り、9月20日金曜日、必着。太鼓練習会、9月29日日曜日午後7時。小中一貫校村山学園体育館アリーナ。デーダラ踊り参加者募集。デーダラ踊り、基本踊り。お囃子の任馬のリズムで、あでやかに踊ります。なお、基本の踊りですので、たくさんの方の参加をお待ちしています。練習日程など、詳細は要問い合わせ。問い合わせ、武蔵村山市民謡連盟、高橋、電話 560-1557。不在の場合は、留守番電話にメッセージをお願いします。村山デーダラ祭りへの協賛のお願い。村山デーダラ祭りを盛り上げるため、市内の企業、商店、並びに市民の皆様に協賛をお願いします。 この祭りは市民の皆様に改めて武蔵村山市を知ってもらう機会にするとともに、市外にもアピールする観光的要素を取り入れています。ご協賛いただいた方については、村山デーダラ祭りのプログラムおよび村山デーダラ祭りホームページでお名前を掲載するとともに、会場にご芳名板を設置して PR に努めさせていただきます。ご協賛いただける方は、9月6日金曜日までに次の口座にお振り込みくださいますようお願いします。1、郵便局の場合、振込手数料は市民祭り実行委員会が負担します。指定の振込用紙をお送りしますのでご連絡ください。2、銀行の場合、振込手数料は振込者負担。銀行、支店名、りそな銀行村山支店。口座種類、普通、口座番号3836308。口座名義、武蔵村山市民祭り実行委員会実行委員長、畑野勝則。広告企業団体の募集、デーダラぼっち出汁の周囲に取り付ける提灯広告、商店会社名や特設ステージの看板広告、プログラムへの広告、村山デーダラ祭りホームページのバナー広告を募集します。広告の詳細は村山デーダラ祭りホームページをご覧ください。飲食販売、移動販売者コーナー、展示即売 PR コーナー、出展者募集。申し込み期間、8月1日木曜日から9日金曜日、必着。飲食販売コーナー、移動販売者コーナー、各種料理、飲食物の販売、2品目まで。募集店舗数、飲食販売コーナー45店、市内優先枠35、市外枠10、移動販売者コーナー15台程度、市内優先、市内、立川市及び東大和市、その他近隣市からの順都市、営業許可証の写し、及び自動車検査証、車検証の写しを添付すること。なお、品目ごとに代表者、担当者が1人必要となります。出店料等、2日間。市内出店者4万円、市外出店者4万5000円。なお、福祉や公共的な活動で出店される方については、出店料1万円、いずれも美化協力費5000円を含む。出店内定者説明会、9月6日金曜日午後2時、中部地区会館市役所4階401大集会室。展示即売 PR コーナー、商品の販売、企業等の宣伝及び PR、なお行政機関等の活動 PR を含む。募集店舗数65店、市内優先枠50、市外枠15。出店料等2日間、市内出店者3万円、市外出店者3万5000円。いずれも美化協力費5000円を含む。なお、福祉や公共的な活動で出展される方については、美化協力費5000円のみ。出展内定者説明会、9月4日水曜日午後7時、中部地区会館市役所4階401大集会室。なお、原則として1出展者、1店舗につき、1区画、一針とさせていただきます。また、雨天、その他の理由で出店の目的を達することができなかった場合でも、出店料等は返金しませんので、ご了承ください。出店日時、10月19日土曜日、午前9時30分から午後8時、20日日曜日、午前9時30分から午後4時。申し込み方法、所定の申請用紙に必要事項を記入し、実行委員会事務局に持参で申し込み。募集要項、申し込み用紙は実行委員会事務局に用意してあるほか、 村山デーダラ祭りホームページからもダウンロードか、必ず第14回村山デーダラ祭り飲食販売展示即売 PR 出展者募集要項をご確認ください。出展者の決定、内定、実行委員会で選考の上決定、応募者多数の場合は公開抽選を実施、8月下旬までに代表者へ結果を通知。なお、提出された書類等は警視庁東大和警察署、北多摩、西部消防署及び立川税務署に提出または照会する場合がありますので、ご了承ください。村山デーダラ祭りの詳細はここでゲット。デーダラで検索、ツイッター、フェイスブックでも発信しています。紙面に QR コードがあります。主催、武蔵村山市民祭り実行委員会、武蔵村山市。問い合わせ、武蔵村山市民祭り実行委員会事務局。市役所観光課。電話内線225、ファックス563-0793。目次11、主要市道第14号線整備工事のお知らせ。主要市道第14号線の一部区間について、快適な走行性と騒音の低減、交通安全の確保等のため傷んでいる車道の舗装補修工事を行います。工事期間8月中旬から11月下旬、工事区間稲平1丁目24番地先から37番地先の区間。なお、紙面には地図があります。詳しくはお問い合わせください。工事は一部の工程を除き夜間に施工します。工事期間中は施工している区間が片側交互通行になり、大型車は迂回となります。工事期間中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、市役所道路下水道課、内線268。目次12、プチ栄村物産展、8月27日火曜日、午前11時から午後2時、市役所市民レストラン前。姉妹都市長野県栄村の新鮮な夏野菜やキノコ等を販売します。売り切れ次第終了しますので、ご来場の際はお早めに。販売品目、夏野菜、キノコ等予定。問い合わせ、市役所共同推進課、内線242、ページ番号1010386。目次13、総合体育館からのお知らせ。体育の日はみんなの体育館へ参加しよう。10月14日月曜日祝日、午前9時から午後4時30分、雨天決行。みんなの体育館。年に一度開催するスポーツ体験や各種発表会などを行うイベント。出展者、出演者募集。申し込み方法、8月31日土曜日までに総合体育館窓口で申し込み。なお、応募者多数の場合は選考。9月8日日曜日までに希望者全員へ結果を通知。フリーマーケット出展者募集。時間、午前9時から午後4時30分。場所、総合体育館玄関付近ランニング走路。内容、手作りの小物や個人の不要品を販売。店舗数10店、1区画2メートル ×2 メートル、出店料無料。活動発表会、出演者募集。時間、午後2時から4時、1団体5分から10分程度。場所、総合体育館第一体育室、4分の1面。内容、日頃、団体及びサークルにて練習している活動の成果を発表。資格、みんなの体育館の開催目的に賛同し、主催者の運営にご協力いただける2人以上の団体。出演料無料。詳細は総合体育館へ電話、または総合体育館ホームページ。http://むさむら www.gym.jp/。紙面に QR コードがあります。問い合わせは総合体育館電話 520-0082。
目次14、第41回観光納涼花火大会。8月24日土曜日、午後2時から9時30分。花火打ち上げ午後7時40分から、野山北公園運動場。悪天候の場合は中止、順延なし。今年は平成から令和へと元号が変わった記念すべき年であることから、平成31年から令和元年01年にかけて、3101発の花火を打ち上げるとともに、模擬店や楽しいアトラクションを予定しています。また、今年も花火の写真コンクールを開催します。詳細については、8月下旬に新聞折り込み予定のチラシをご覧ください。なお、入場規制によりご入場できない場合がありますので、ご了承ください。また、花火大会会場及び周辺での無人飛行物体、ドローンの持ち込み、操縦、飛行は固くお断りします。交通規制等のお知らせ。会場付近には自動車の駐車スペースがありません。会場へは徒歩またはバスでご来場ください。また、周辺の道路は交通規制が行われますのでご注意ください。大会終了後は横田バス停経由、立川駅北口行きのバスが増発される予定です。村山温泉片栗の湯発の市内循環バスは午後5時台で終了になります。市内循環バスの折り返し場所は午後5時以降、のぞみ福祉園駐車場になります。会場周辺は駐停車禁止です。村山温泉片栗の湯等の駐車場は利用できません。会場周辺の詳しい案内はお問い合わせください。主催、武蔵村山市商工会、商工会青年部、武蔵村山市観光納涼花火大会実行委員会、共催、武蔵村山市、ページ番号100-1617、問い合わせ、武蔵村山市商工会、電話 560-1327。 目次15、共同事業提案制度実施事業。詳細は各問い合わせ先へ。国際フェスと文化交流、世界の料理教室、ギリシャのお話とちょこっと料理。日時8月20日火曜日午前10時から正午、場所、桜ホール、実習室、参加費1500円、材料費込み、問い合わせ、地球屋、佐久間、電話 080-6521-4973、むさむらごみ源大作戦、ごみ源キッズ講座、in 夏休み、身近なごみについてお友達と楽しく考えよう。日時8月18日日曜日午後1時。場所、市民総合センター内ボランティア市民活動センター作業室。申し込み8月11日日曜日祝日まで。問い合わせ MSP 村山サポートプロジェクト宇部。電話070-4011-3524、メール msp8686go@gmail.com。 問い合わせ、制度については市役所共同推進課内線242へ。目次16、村山温泉片栗の湯。初心者歓迎健康づくり各種教室プログラム、開催期間9月から12月。フロアプログラム、 優しいヨガ、ストレッチ筋トレ、簡単エアロ、シェイプアップボクシング、肩くりクラブ、骨盤調整ヨガ、フラダンス、プールプログラム、アクアビクス、ウォーキング&スイム、水中ウォーキング、楽々水中運動、生き生きアクア、子供教室、ベビー肩くりクラブ、幼児水泳教室。日程等詳細は、肩くりの湯ホームページへ。紙面には QR コードもあります。申し込み、事前申し込み期間、8月1日木曜日から20日火曜日。往復はがき、または館内備え付けの申し込み書に、必要事項を記入の上、申し込み。必要事項。1、希望教室。2、住所。3、性別。4、年齢。5、英力。子ども教室のみ。6、電話番号。7、緊急連絡先。花火大会満喫プラン。花火観覧、お食事、ご入浴。日時、8月24日土曜日、午後6時から9時30分。定員30人。応募者多数の場合は抽選。料金、大人6000円、中学生以上。子供4500円。未就学児無料、食事なし。注意事項、ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。通常の営業とは異なります。お食事のアレルギー対応はいたしかねます。申し込み、8月7日水曜日必着まで。往復はがきに必要事項を記入の上申し込み。必要事項、1、住所、2、参加者氏名、全員分、3、年齢、4、性別、5、交通手段、6、連絡先、7、お食事の際の席、畳または椅子。申し込み先、郵便番号 208-0004、本町 5-29-1、村山温泉片栗の湯。問い合わせは、村山温泉片栗の湯、電話 520-1026。目次17、災害に備えよう、総合防災訓練。8月25日日曜日、午前9時から正午。私立一生校庭。なお、会場へは徒歩または自転車でお越しください。市防災関係機関による実践的な訓練及び市民が体験できる訓練を実施します。会場周辺にお住まいの皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。内容、市民体験訓練、煙体験、初期消火、ロープワーク、応急救護訓練等、防災機関等活動訓練、頭上、特設公衆電話設置、応急給水、炊き出し訓練等、一斉放水、広報、展示、防災行政無線が流れます。火災とお間違いのないようご注意ください。対象地域、えのき、中央、本町、三富士。8時45分、市内全域に事前広報。9時、対象地域にサイレンを水鳴。9時2分、対象地域に地震発生、訓練開始合図の広報。問い合わせ、市役所防災安全課へ、内線334、ページ番号 100-8665。震災対策指定井戸の募集。災害時、水道が停止した際の生活用水を確保するため、ご自宅にある井戸を近隣の住民の方などに利用していただく震災対策指定井戸を募集します。指定した井戸は修理の一部を補助するほか、年1回の 水質点検を市の負担で行います。井戸をお持ちの方がいらっしゃいましたらご連絡ください。問い合わせ、市役所防災安全課へ、内線333。ページ番号101-0571。目次18、防災行政無線全国一斉情報伝達訓練。8月28日水曜日午前11時。市内に設置してある防災行政無線のスピーカーから一斉に訓練用の放送が流れます。音声合成による訓練放送である旨のメッセージが放送されますので、実際の災害とお間違いのないよう注意してください。問い合わせ、市役所防災安全課へ、内線333と334、ページ番号100-6955。目次19、市政掲示板、6項目あります。項目1、日曜日にマイナンバーカード関係窓口を開設しています。本人確認と番号確認が1枚でできるマイナンバーカードを申請しませんか？日時、8月25日日曜日、午前9時から正午。場所、市役所市民課。取扱業務、マイナンバーカードの交付申請。無料写真撮影も行います。マイナンバーカードの受け取り、通知カードの受け取り、手続きに必要な持ち物、本人確認書類など、なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書をコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。問い合わせ、市役所市民課、内線146、ページ番号100-4643、臨時窓口開設、100-5489、コンビニ交付。項目2、国民年金保険料免除等の申請。経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合には、保険料免除制度や納付猶予制度50歳未満があります。保険料の免除や猶予を受けず、保険料を納め忘れの状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。申請1、印鑑2、身分証明書3、年金手帳4、雇用保険、被保険者、離職票等、失業の方のみを持参し、市役所保険年金課または立川年金事務所窓口へ。なお、申請書は各窓口に設置。申請は原則として毎年度必要です。審査対象期間、令和元年7月から令和2年6月。ページ番号100-0159、保険料免除制度。100-0161、納付猶予制度。項目3、市税等の納期内納付をお願いします。8月は、市都民税普通徴収第2期分、国民健康保険税普通徴収第2期分、後期高齢者医療保険料普通徴収第2期分の納期です。納期内納付、納期限は9月2日月曜日をお願いします。市役所では毎週木曜日午後7時まで納付できます。納税相談及び平常日を除く。問い合わせ、市役所収納課、内線193から196。ページ番号100-0277。項目4、情報公開制度、 個人情報保護制度、平成30年度の運用状況。情報公開制度、個人情報保護制度、2つの制度の平成30年度の運用状況をお知らせします。情報公開制度、表1、透明度の高い姿勢を目指して、誰でも市の保有する公文書を閲覧したり、その写しの交付を受けたりする権利を保障するものです。行政の諸活動を説明する責務を全うし、信頼関係を深め、市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することを目指しています。なお、公文書の開示請求に対する決定の内容に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができますが、平成30年度はその請求はありませんでした。表を読みます。表1、平成30年度情報公開制度運用状況。単位はすべて県です。1、公文書の開示請求決定の状況。区分、請求件数、開示決定件数、一部開示決定件数、非開示決定件数、非開示決定件数のうち、非開示、不存在、損否応答拒否、却下件数の順に読みます。区分、閲覧、請求件数、0、開示決定件数、0、一部開示決定件数、0、非開示決定件数、0、のうち、非開示、0、不存在、0、損否応答拒否、0、却下件数、0、主張または聴取、すべて0です。写しの交付、24、6、18、0、0、0、0、0、合計、24、6、18、0、0、0、0、0、2、実施期間別の請求件数、区分、閲覧、主張または聴取、写しの交付、合計の順に読みます。区分、市長、閲覧、0、主張または聴取、0、写しの交付、17、合計17、教育委員会、0、0、7、7、選挙管理委員会、すべて0です。監査委員、すべて0です。農業委員会、すべて0です。固定資産評価審査委員会、すべて0です。議長、すべて0です。合計、0、0、24、24。3、開示請求者の区分別の請求件数。区分、閲覧、主張または聴取、写しの交付、合計の順に読みます。区分、市内の個人、閲覧、0、主張または聴取、0、写しの交付、1、合計、1。市外の個人、0、0、12、12。市内に事務所のある法人その他の団体、0、0、3、3。市外に事務所のある法人その他の団体、0、0、8、8。合計、0、0、24、24。4、開示請求者の実人数と請求件数。区分、実人数、人、請求件数、件の順に読みます。区分、閲覧、実人数、0、請求件数、0、主張または聴取、0、0、写しの交付、22、24、合計、22、24。5、 情報公表の実績、区分公表件数の順に読みます。区分、長期総合計画、その他重要な基本計画、公表件数6、付属機関等の報告書、3、表1、終わります。ページ番号100-2327、個人情報保護制度、表2、適正に保護、あなたのプライバシー。市での個人情報の適正な取り扱いについて定め、市の保有する個人情報について、閲覧、視聴、聴取する権利を保障し、また、内容に誤りがあるときや、不適正に利用等されているときには、訂正や利用停止、消去を含む、の請求をする権利を保障するものです。個人情報の取り扱いについての市の役割を定めることにより、個人情報の適正な取り扱いを確実に実行し、個人の権利利益の保護を図っています。保有個人情報の訂正、利用停止請求、保有特定個人情報の開示、訂正、利用停止請求はありませんでした。なお、開示等の決定に係る行政不服審査法に基づく審査請求はありませんでした。また、個人情報保護条例に基づく市の個人情報の取り扱いについての苦情の申し出もありませんでした。表を読みます。表2、平成30年度個人情報保護制度運用状況。単位はすべて県です。1、個人情報取扱い業務に関する届出等の状況。区分、届出件数のうち、個人情報を取り扱う業務の開始、変更、廃止の届出。保有個人情報の目的通りの利用。保有個人情報の目的外利用等の届出の順に読みます。区分、市長、届出件数のうち、個人情報を取り扱う業務の開始、変更、廃止の届出44、保有個人情報の目的通りの利用443、保有個人情報の目的外利用等の届出で1839、教育委員会3、93、例、選挙管理委員会0、14、例、監査委員0、1、例、農業委員会0、3、例、固定資産評価審査委員会0、2、例、議長、0、7、例、合計47,563,1839。2、保有個人情報の開示請求、決定の状況。区分、請求件数、開示決定件数、一部開示決定件数、非開示決定件数のうち、非開示、不存在、損否応答拒否、却下件数の順に読みます。区分、閲覧、請求件数0、開示決定件数0、一部開示決定件数0、非開示決定件数0、のうち、非開示0、不存在0、損否応答拒否0、却下件数0、主張または聴取、すべて0です。写しの交付、28、14、14、0、0、0、0、0、合計、28、14、14、0、0、0、0、0、なお、保有特定個人情報の開示請求はありませんでした。表2、終わります。 ページ番号100-2328。審査会審議会の開催状況、公正な制度運営のために、武蔵村山市情報公開個人情報保護審査会は1回開催されました。同様の目的で設置されている武蔵村山市議会情報公開審査会と武蔵村山市議会個人情報保護審査会は開催されませんでした。また、個人情報保護制度を適正かつ円滑に運営するために設置されている武蔵村山市個人情報保護審議会は2回開催されました。なお、武蔵村山市情報公開個人情報保護審査会とは、1、公文書の開示請求や保有個人情報の開示、訂正、利用停止の請求に対する決定についての審査請求と、2、市の個人情報の取り扱いに関する苦情の申し出についての公正な審査等を目的として設置されています。問い合わせ、市役所文書情報課、内線385。項目5、農地の利用状況調査を実施します。次世代に優良な農地を残すため、遊休農地及び違反転用の解消に取り組んでいます。その一環として、毎年農地パトロールを実施しており、今年度は8月21日水曜日から29日木曜日に実施予定です。農地は食料生産の場であり、環境保全においても非常に重要な役割を担っていますので、皆様のご協力をお願いします。問い合わせ、農業委員会事務局、市役所内線226、ページ番号100-5079。項目6、認定農業者になって意欲的に魅力ある農業経営を。認定農業者制度とは、農業者が自らの創意工夫により、経営の改善を進めようとする計画を市が認定し、この認定を受けた農業者に対して、重点的に支援を行う制度。認定農業者になるには、武蔵村山市第3次農業振興計画で定める、経営モデルの目標年間所得300万円以上を目指した、農業経営改善計画の認定申請が必要になります。申請方法、8月1日木曜日から9月27日金曜日に、市役所産業振興課窓口で受付。申請書は市役所産業振興課で配布するほか、市ホームページからもダウンロード可。申請後の流れ、1、内容確認。市農業経営改善支援センター支援チーム員による個別相談を行い、計画の内容を確認します。2、審査。市農業経営改善支援センター運営委員会で計画の内容を審査します。3、認定通知書の交付。認定農業者には認定通知書を交付します。問い合わせ、市役所産業振興課へ、内線226。ページ番号100-0969。目次20、室内プール市民開放、東京経済大学村山校舎。開放日、8月4日、11日、18日、いずれも日曜日。変更になる場合あり、時間、午前10時から午後4時。なお、11日日曜日は正午から開放。利用料、1時間につき、小学生から中学生50円、高校生以上200円、65歳以上50円、心身障害者、付き添い人50円。なお、受付で保険証等で住所、年齢を確認します。原則、市民、在勤・在学含む、 のみ利用可能。また、心身障害者の方は、障害者手帳を確認し、付き添い人は原則一人まで可能。また、小学1年生から3年生の児童は、16歳以上の者の同伴が必要。なお、大学の駐車場は利用できませんので、お車の利用はご遠慮ください。問い合わせ、教育委員会スポーツ振興課、市役所内線655、ページ番号100-4892。目次21、ボランティア市民活動センターほほえみ。市民活動何でも相談。毎月第4土曜日に NPO や共同に関する相談を受け付けています。8月は24日土曜日午後1時から5時。なお、相談日以外にも随時受け付けています。要事前予約。問い合わせ、ボランティア市民活動センターほほえみ。電話590-1430。ホームページ http://武蔵村山.org。火曜日から日曜日、午前8時30分から午後5時15分。目次22、第20回 UI フォーラム。多様な性を考える。カランコエの花上映会、プラストーク&シェアタイム。LGBT を取り巻く課題を周囲の視点から描いた高校が舞台の短編映画の上映後、参加者同士で感想や気づきをシェアします。その後、多様な性について講師からお話しいただきます。日時、9月7日土曜日、午後7時から9時。場所、多目的ホール1、2。定員60人。対象、どなたでも。参加費、無料。保育あり、1人300円。要予約。講師、原美奈氏。NPO 法人、共生社会をつくるセクシュアルマイノリティ支援全国ネットワーク代表理事。目次23、平和を願って黙祷にご協力を。広島長崎の原爆で亡くなられた方の慰霊。8月6日火曜日午前8時15分。8月9日金曜日午前11時2分。戦没者を追悼し、平和を祈念する日。8月15日木曜日、正午。今年も広島市で8月6日火曜日、長崎市で8月9日金曜日に、原爆死没者の慰霊と世界の恒久平和を祈って式典が行われます。この中で両市長が全世界に向けて核戦争の悲惨さと、核兵器の廃絶を強く訴える平和宣言を行うとともに、8月6日の午前8時15分と、9日の午前11時2分の原爆が投下された時間に合わせて、それぞれ1分間の黙祷を行います。また、8月15日木曜日の戦没者を追悼し平和を祈念する日には、正午から1分間サイレンを鳴らして、黙祷を行います。皆様もそれぞれ時間に合わせて黙祷を捧げられますようお願いします。問い合わせ、市役所秘書広報課、内線314、または地域福祉課、内線154。原子爆弾被爆者に見舞い金を支給。広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対し、見舞い金を支給します。支給要件に該当すると思われる方は、市役所地域福祉課へお問い合わせの上、8月30日金曜日までに申請してください。なお、昨年度に申請をされた方には、市から申請書を送付します。対象、丸1、 被爆者健康手帳の交付を受けている方、丸2、8月1日現在、市内在住の方、支給額、年額1万円、持ち物、被爆者健康手帳、本人名義の通帳、印鑑、問い合わせ、市役所地域福祉課、内線154。平和に関する図書の展示、8月1日木曜日から15日木曜日、中東地区図書館、原爆・核に関する図書の展示を行います。各館には平和について考えるための図書のリストが用意されていますのでご利用ください。問い合わせ、来塚図書館、電話 564-1284、ページ番号 100-5296、目次24、その他のお知らせ。お知らせは4つです。お知らせ1、献血にご理解とご協力を。8月16日金曜日、午前10時から午後4時、正午から午後1時15分を除く、市役所市民駐車場、対象 200ml、16歳から69歳、400ml、男性17歳から69歳、女性18歳から69歳。なお、成分献血は行っていません。また、200ml 献血については、当日の必要量が確保できた際、受付を終了させていただく場合があります。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315、ページ番号 100-0744。お知らせに、市役所本庁舎の窓口時間を延長。毎週木曜日は午後7時まで。延長している窓口取扱い業務は、市民課、保険年金課、課税課、収納課、子育て支援課、子ども育成課の業務の一部です。問い合わせ、市役所企画政策課、内線375、ページ番号 100-0334。なお、情報館えのき、または全国のコンビニ等でも、住民票の写し等の交付を受けることができます。詳しくは、市ホームページ、ページ番号 100-5227 と 100-5166 をご覧ください。なお、コンビニ等での証明書等の交付には、利用者証明用電子証明書を組み込んだマイナンバーカードが必要となります。お知らせ3、多摩都市モノレールフォトコンテスト写真展、パネル展。8月22日木曜日から30日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、30日は午後4時30分まで、市役所1階ロビー。本年度開催したフォトコンテストの入賞作品を展示します。また、モノレール延伸に向けた活動内容等を紹介するパネル展も同時開催します。皆様のご来場をお待ちしています。問い合わせ、市役所交通企画、モノレール推進課、内線273と279、ページ番号 101-0603。お知らせ4。こんな時はすぐお電話ください。あの子、もしかしたら虐待を受けているのかしら。子育てが辛くて、つい子供に当たってしまう。近くに子育てに悩んでる人がいる。という場合は、電話189にお電話。すると、お近くの児童相談所に連絡。そして、専門家が対応いたします。目次25、広場。2項目あります。項目1、催し物。公開医学講座、社会医療法人財団大和会。丸1、8月3日土曜日、 午後3時30分から4時30分。変形性膝関節症。自分で歩くために。武蔵村山病院2階会議室。丸2、あなたに伝えたい乳がんのこと。セルフチェックから治療後のケアまでの基礎知識。9月7日土曜日、午後3時から4時。東大和病院7階会議室。丸1、丸2とも予約不要。問い合わせ、電話 567-8307。 第8回定期演奏会、武蔵村山混声合唱団。8月10日土曜日、午後2時、1時30分会場。桜ホール大ホール。ヘンデル、メサイア、指揮、富平恭平氏。チケットは桜ホール窓口にて販売。2500円。問い合わせ赤見坂、電話 569-1885。 ハワイアンサマーコンサート、プアウクレレサークル。8月11日日曜日祝日、午後1時、桜ホール大ホール。ハワイアンバンド、フラチームなど素敵な仲間と共演。問い合わせ佐藤、電話 090-9380-7799。 おしゃべりカフェとピアノ・バイオリンコンサート。 PTSD の福音日本兵と暮らした家族が語り合う会。8月25日日曜日、午後1時から5時30分、中東地区会館集会室。従軍した父親、祖父の思い出を語り合う集いです。参加500円、資料代。問い合わせ事務局、電話 565-9580。 学校公開、都立八王子盲学校。9月20日金曜日、午前9時から午後0時50分。同校。事業公開、個別相談、寄宿舎見学等。問い合わせ副校長月崎、電話 042-623-3278。 項目2、会員募集。英会話取得、中原英語サークル。水曜日午後4時、中原地区集会所。中学生から高齢者対象、若者大歓迎。アメリカ人の先生の指導でめきめき英語を話せるようになるかも。会費月1000円。問い合わせ須永、電話 080-5686-8547。 自教術、健康体操、介護予防、アマリリス。木曜日午後1時15分、緑ヶ丘ふれあいセンター。腰痛、肩こり、高血圧の方、お気軽にご参加ください。無料体験あり。入会500円。会費月2000円。問い合わせ大久保。電話 564-6281。茶道教室、口なし茶会。第2、第4月曜日、午後1時、福祉会館茶室、初心者歓迎。会費月1000円。問い合わせ中島。電話 561-9069。 ドレミから始めるハーモニカ練習、片栗ハーモニカクラブ。第3月曜日午後2時、緑ヶ丘ふれあいセンター。楽譜は1から7までの数字です。問い合わせうちの、電話 080-6755-3741。自教術、健康体操、エメラルド。月曜日午前10時、新大南集会所。介護予防の体操、無料体験あり。入会500円。会費月2000円。問い合わせ、佐藤。電話 090-7720-0757。目次26、観光所だより。都営住宅の募集、 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター。募集個数、家族向け、単身者向け、車椅子使用者向け、シルバーピア、1639個。丸1、家族向け、ポイント方式、1273個。丸2、車椅子使用者向け、17個。丸3、一般募集住宅、主に単身者向け、297個。丸4、居室内で病死等があった住宅、52個。申し込み書、募集案内配布期間、8月1日木曜日から9日金曜日。都庁、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター。ホームページからダウンロードも可。市役所市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センターで配布。なお、3日土曜日、4日日曜日は、都庁第一本庁舎1階、東京観光情報センター内で配布。申し込みは郵送で、8月15日木曜日までに渋谷郵便局必着。問い合わせ、8月1日木曜日から15日木曜日、土曜日日曜日祝日を除く、は、電話 0570-010-810、それ以外の期間、土曜日日曜日を除く、は、電話 03-3498-8894。これで、恋の広報武蔵村山第1033号を終わります。皆様お元気で。